です。こんばんは。このポッドキャストは僕が毎週金曜日にお届けしているニュースレター、スティームニュースの内容を音声でお届けするものです。このポッドキャスト、前回まではニュースレターの振り返りをお届けしていたんですけれども、朝ね、通勤とかで、車を運転される方とかで、文字を追えない方ですね、そういった方のために、ポッドキャストでニュースレター読んでらっしゃらない方にも音声でお届け、できるといいなと思って、今回からニュースレターを、読んでらっしゃらない方向けに内容をお伝えするというふうに切り替えていこうと思っています。で、僕自身ですね、実はポッドキャスト番組をもう一本持っていまして、名前はですね、カナイアフリカっていうんですけれども、そちらで今後ですね、振り返りも一緒に放送していこうと思っています。そちらはね、従来通り15分程度の短い内容で、ポッドキャストでですね、ニュースレターの、コンパクトにまとめた内容を、お送りしていこうと思ってます。こちらはニュースレター読んでくださっている方向けの内容になると思います。で、こちらのポッドキャスト、スティームニュースのポッドキャストの方では、ニュースレターをまだ読んでないよとかですね、運転とかで読む時間がないよという方に音声でお届けしていければなと思っています。今日はですね、今録音しているのが2021年の4月23日金曜日なんですけれども、金曜日の夜なんですけれども、通勤とかで聞いてくださる方は月曜の朝とかになるのかな、金曜日の夜聞いてらっしゃるという方はぜひお酒などを飲みながらですね、ゆっくりくつろいで聞いていただければと思います。で、今週は今朝ですね、第19号、ニュースレター第19号をお送りさせていただきました。今日のポッドキャストの内容もその19号の内容になります。改めまして、1です。スティームニュース第19号、トリチウムは怖くないけれど、をお送りしていきたいと思います。2011年の東日本大震災で、事故を起こした福島第一原子力発電所の周囲の汚染水の処理をめぐって、先週政府から発表がありました。汚染水から放射性物質を除去した濃度約100万ベクレル毎リットルの処理水を100倍以上に希釈して海洋放出するというものです。この処理水は汚染水から様々な放射性物質を取り除いたものとされていますが、トリチウムは除去しないことが明示されています。汚染水からトリチウムを除去しなくても良いのでしょうか。そもそもトリチウムとは何なのでしょうか。今週は放射能とトリチウムの話題を取り上げていこうと思います。トリチウムというのは名前がですね、人体に有害な金属リチウムとよく似ていますが、全くの別物です。トリチウムは英語ではトリリアンという発音 に近いんですが、すみません、僕の英語なので、ネイティブの英語とは全然違うと思うんですが、トリチウムという日本語とは全然違うというのを気づいていただければと思います。リチウムの方はですね、英語では、リチウムという、発音しまして、どちらもね、リチウム、トリチウムとは全然異なるんですが、どうしても外来語を日本語に変換したときに日本語の方が音素が少ないので似てしまいます。これは日本語の宿命、かもしれません。このトリチウムは水素の仲間というよりは水素そのものなのですが、放射線を放出する能力、すなわち放射能を持っています。そこでまず水素としてのトリチウム、そして 放射性物質としてのトリチウムについてお話ししていきたいと思います。大事なことなので、これはもう何回も繰り返してお伝えしたいんですが、トリチウムは水素です。水素といえば漢字で水の素と書きますよね。水分子はご存知の通り、水素2個と酸素1個が結合したものです。もし水に無理やり学術名をつけると、ヒドロゲンヒドロオキシド、略して HH、 または同じく学術名で ジ ヒドロゲンモノオキシド、略して DHMO となりますが、まあ学者がこの長ったらしい名前で水を呼ぶことはありません。トリチウムもですね、本来の学術名はハイドロジェン3または三重水素なのですが、トリチウムの方が短いので、こちらの方が定着しています。水分子は水素2個と酸素1個でできているので、個数比でいうと、まあ、2対1なのですが、水素に比べて酸素の方がずっと重いので、重量比は1対8、まあ、または2対16になります。水分子のような小さな分子や原子は日常感覚から見るとあまりにも小さく軽いので、重さもグラムではなくダルトンという単位で測ります。1ダルトンはどのくらいの重さかというと、ニュースレターでね、文字で読んでらっしゃる方はゼロの多さにこう目をくるくるさせていただきたいんですが、まあ、あえて読み上げると1ダルトンイコール0.00000000000000000000000001661kg という関係になります。すごく小さいですよね。これミリグラムに変えても0が6個減るだけなので、あまりパッとしません。国際単位計、このキログラムやグラムを定義している国際単位計では、ヨクトという補助単位、これ接頭辞というんですが、ヨクトという接頭辞を用意しています。小さい y を使います。ヨクトグラムという単位はミリグラムを7回1000分の1にしたもので、これを使えばおよそ1ダルトンは 1.661 ヨクトグラムという、まあ、現実的な桁数になります。国際単位計ではヨクトよりも小さい接頭辞を用意していないんですが、まあ、ここまでくれば十分ということなんでしょうね。1ヨクトは漢字文格圏ではですね、涅槃寂静という名前がついています。かっこいいですね。偶然にもこの涅槃寂静の方も漢字文格圏では最小の数値です。一般的な水素原子の重さですが、これが1ダルトンまたは 1.661 涅槃寂静グラムで、水分子には水素原子が2個、それから重さが16ダルトンの酸素原子が1個くっついているので、まあ、水分子は合計18ダルトンの重さを持つということになります。さて、話をトリチウムに戻します。トリチウムは和名を三重水素といって、まあ、他の性質はだいたい水素と同じなのですが、重さだけが水素の3倍の3ダルトンあります。増えた重さの理由なんですが、これは中性子、英語名はニュートロンという、まあ、それ自身は無害で短命な粒子のせいです。通常水素原子は陽子1個と電子1個からできています。水素の重さは1ダルトンなんですが、その重さの 99.9% は陽子の重さなので、まあ、陽子の重さを1ダルトンだと思っても差し支えありません。中性子は陽子と同じく1ダルトンの重さを持っていて、 まあ、時たまどこからともなくやってきて、水素原子の陽子にくっつくことが、あるんですね。まあ、陽子、漢字では陽子ちゃん、まあ、陽子ちゃんでちゃん付けも良くないのかもしれないですね。陽子さんにこう、まあ、言い寄ってくるこう悪いやつみたいな、悪い男みたいな感じなんですけども、中性子も重さが1ダルトンなので、中性子1個がひっついた水素原子は2ダルトンの重さになります。この体重2倍の水素、こちらをデューテリウムまたは重水素と呼びます。デューテリウムはそんなに珍しい原子ではなくて、地球上の水素全体の0.015%ほどがデューテリウムです。デューテリウムは中性子が余分に1個くっついているとはいえ、水素は水素なので酸素とくっつけば水になります。で、デューテリウムがくっついた水分子のことを重い水と書いて重水と呼びます。重水で作った氷、これは普通の水ですね。普通の水は軽水と呼ぶんですが、普通の水だと氷が浮くのですが、重水で作った氷は沈みます。また重水は動植物に吸収されにくい性質を持っていまして、まあめちゃくちゃ大量に与えると有毒になります。重水は通常の水と見かけが変わらないので、まあ原理的には水を重水、飲料水を重水に置き換えると、まあ暗殺にも使えるはずなんですが、今のところ重水で暗殺された人はいません。すごく最近の研究で重水は甘いらしいということが分かっているそうです。ただ、まあ死ぬほど飲もうと思ったら毎日重水を飲み続けないといけないらしくて、なかなかそう簡単には死なないようです。このデューテリウムにもう一つ中性子がくっついた場合、つまり陽子一つに中性子2個がくっついた水素原子、これがトリチウムです。デューテリウムは安定した物質だったんですけれども、トリチウムはデューテリウムと違って放射線を放出してヘリウム3という別の原子に変身していきます。ヘリウム3は安定した物質で、これ以上変身することはないのですが、デューテリウムは変身してしまう。で、この変身のことを正しくは崩壊というふうに呼びます。さて、ここで、放射線に、話を移します。放射線とは目に見えないビームの一種です。ビームとは粒子の流れのことなんですが、光の流れ、すなわち光線もまたビームに数えることがあります。光線は英語ではレイというんですが、まあ別の名前としてフォトンビームとも言います。レーザービームというふうによく言うんですけれども、レーザービームも光線なので正しくはフォトンビームと言います。放射線はどのような粒子のビームかで種類がいくつかに分かれます。有名な放射線にはアルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線があり、他にマイナーな種類もいくつかあります。本校、まあ、このニュースレターの原稿で取り上げるのは、これらのうち、アルファ線とベータ線だけなんですが、まあ、ご興味のある方は、ぜひ、ウィキペディアなどで検索して、いただければと思います。トリチウムが放出する放射線は、ベータ線です。ベータ線は何のビームかというと、電子のビームです。水素を構成する軽い方の粒子ですね。これ、電子でしたね。これが流れていくもの、これをベータ線というふうに呼んでいます。電子ビームというのは透過力が非常に弱くて、特にトリチウム由来の電子ビーム、すなわちベータ線というのは、 水中を1ミリメートル程度しか進むことができません。したがって処理水に含まれるトリチウムから出てくる放射線、これは処理水がタンクの中にある限り、まあ、大きな問題にはなりません。ではトリチウムを含む水を、まあ、政府発表の通り自然界に放出するとどうなるでしょうか。それを知るには、まあ、それを考えるには放射能と被ばく量という2つの考え方を知っておく必要があります。放射性物質が放射線を放出する能力を放射能と呼びます。放射能を表す単位としてベクレルが定義されています。1ベクレルは1秒間に1個の原子が放射線を放出することを意味しています。正しくは1秒間に1個の原子が崩壊することを1ベクレルと呼んでいます。ここで注意しないといけないのは、まあ、放射性物質はいつも決まった時刻に、例えば何分おきとかに放射線放出するわけではないということです。それは確率的にしか分かりません。あるトリチウムが放射線を放出するかどうか、まあ、トリチウムの場合はベータ線放出しますので、あるトリチウムがベータ線を放出するかどうかというのは待ってみないとわからないんです。その代わり、まあ、例えば100個のトリチウムがあって、そのうち50個が放射線放出するのにどのぐらい時間がかかるかというのは正確にわかっています。人揃いのトリチウムのうち半分が放射線を放出するのには 12.32 年かかります。残りの半分がさらに、半分のうちの半分が放射線を放出する、つまり残り4分の1が放射線を放出するのにも、再び 12.32 年かかります。これは裏を返すと1秒あたりに何個のトリチウムが放射線を放出するかが確定できるということを意味します。自然界には、まあ、ごくわずかながらトリチウムが存在しており、天然の水1リットルに自然に含まれているトリチウムは1秒あたり1個程度の放射線を放出しています。まあ、言い換えると天然水は1リットルあたり1ベクレル程度の放射能を持つということになります。これは、まあ、組成が6割水である人間にも当てはまって、人間1人あたり、これはまあ体重によるんですが、まあ、40から50ベクレル程度の放射能を、持っていることになります。水1リットルに水分子が何個入ってるか、これはですね、簡単に計算する方法があるんです。まあ、電卓は必要なんですが、計算する方法があります。水1リットルの重さ、これはおよそ 1kg あるいは 1000g ですね。一方で水分子1個の重さ、これは18ダルトンでした。そこで1000g の1000を18ダルトンの18で割ります。1000÷18、これは約56という数字になります。これは、1リットルの水あるいは1000グラムの水は、水分子が56モルあるという意味です。モルというのは個数の単位で、1モルなんですけれども、6000垓というのはものすごい大きな数なんですけれども、6000垓、ここですね、どのぐらいか、あのゼロがねまたいっぱい並んでます。もう読み上げるのやめますけれども、ね、とにかく大きな数です。腸の上が K でしょ、 K の一つ上かな、そのぐらい、もうそうですね、K の一つ上ぐらいですね、外です、6000外です。モルの定義なんですけども、実は2019年に新しい定義に変わりました。 1モルっていうのは何個かっていうのは正確な値が定義されました。僕たちが学生の頃はね、別の定義で決まってたんですけれども、まあ、これは国際単位系という、単位系の中でモルという定義が変わりました。水1リットルの中に水分子は56モルあったわけなんですが、ということは1モルが6000垓ですから 56×6000垓ということで、合計が33ジョという個数になります。33ジョ個になります。これは33兆の1兆倍にあたります。国際単位系は接頭辞ヨタ、大文字の Y ですね、ヨタというのを定義してまして、これがジョとヨタが同じ数を表しますので、33ヨタ個というふうに読んでも構いません。ここで少し話は変わります。日本にはラジウム温泉という温泉があります。日本にはラジウムという金属ほとんど産出しないので、まあ、正しくはラジウム温泉のことは放射能泉、ということだと理解してください。放射能泉のことをラジウム温泉というふうに、呼んでいるんですが、放射能泉というのは温泉1リットルあたり、もうお湯1リットルあたり、673ベクレル以上の、放射能を持つことというふうに環境省によって定められています。神戸の有馬温泉ですね、これ有名な放射能泉で、宣言近くは国の基準によると、まあ、危険なレベルなんだそうですが、まあ、僕は子どもの頃からですね、まあ、随分温泉入ったり、飲んだりしてきました。有馬温泉飲めるので、飲んだりもしてきました。日本の放射能泉の放射能の由来はこのラジウムが崩壊してできたラドンという気体です。ラドンはベータ線の他にアルファ線という放射線も放出しています。アルファ線はベータ線と異なって陽子2個と中性子2個の、が一塊になった粒子のビームです。このアルファ線というのは、まあ、さらに浸透力が弱くて、まあ、大変弱いです。空気中を数センチメートルしか進めません。しかし、体内で放射されると極めて有害です。2006年に亡くなった元ロシア連邦保安庁職員のアレクサンドル・リトビネンコはアルファ線を放出する物質、おそらくポロニウム210だと言われているんですが、これを飲まされたことによって、どうも暗殺されたんではないかと言われています。死後解剖から彼が飲まされた物質は44億ベクレルの放射能を持っていたのではないかとされています。370億ベクレルのことを1キュリーと呼びます。これはキュリー夫妻が研究したラジウム、これは1グラムの放射能が370億ベクレルであることから、このような単位がかつて使われていました。現在はベクレルという単位に置き換わっていますが、かつてキュリーという単位が使われていました。放射性物質はそれがトリチウムだろうとラジウムだろうと、また放射線がアルファだろうとベータだろうと、1秒間に1回放出されれば1ベクレルと数えます。これでは我々人体を含む生態への影響を測るのに不便です。生態が放射線を浴びることを被曝と言いますが、被曝による影響の大きさを表す単位が欲しいところです。シーベルトという単位はまさにこの目的のために考案されました。シーベルトの定義の前にグレイという単位を定義しておかなければなりません。単位ベクレルは放射する側を数える単位でしたが、単位グレイは放射される側の影響を測る単位です。 物質が何らかの放射を受けて1キログラムあたり1ジュールのエネルギーを受け取ったとき、その放射の量を1グレイと数えます。1ジュールどのぐらいかというと4分の1カロリーぐらいです。同じ1グレイの放射線を受けても、放射線の種類によって生体が受けるダメージは異なります。もし放射線がアルファ線だった場合、ベータ線の場合の20倍の影響があると考えられるため、放射線の種類に応じて重み付けをした単位としてシーベルトが考案されました。1グレイのアルファ線は20シーベルト、1グレイのベータ線は1シーベルトと数えます。人体への放射線の影響を考えるときは、このシーベルトで測られる量、すなわち透過線量で、考えなければなりません。ただシーベルトという単位なんですが、そのまま使うには大きすぎます。通常はシーベルトの1000分の1のミリシーベルト、またはミリシーベルトのさらに1000分の1のマイクロシーベルトが使われます。国際放射線防護委員会 ICRP は、一般人が浴びて良い放射線の量を年間1ミリシーベルトまでとしています。これは1日あたりに換算すると2.7マイクロシーベルトになります。なぜ上限が1年あたりというふうに時間で区切ってるのかというと、人間には自己修復能力があるために、ある程度ダメージを受けても自然に治っていくからです。先ほどお話しした有馬温泉、宣言は1日あたり310マイクロシーベルトあるそうなんですが、365日一日中温泉に浸かっているわけではないので、大丈夫ということになるのだと思います。では最初の話に戻ります。トリチウムを含む処理水、これを海洋放出しても良いのでしょうか。まずトリチウムは化学的、化学的には水素なので、酸素と結合して水になっています。したがって処理水中の軽い方の水分子、普通の水分子ですね、これに混ざっています。そのせいで水からトリチウムだけをえり分けるということが大変難しいわけですね。化学的性質、化学的性質がほとんど同じですから、えり分けることができない。また水中にあるということは、トリチウムが放出するベータ線というのはほとんど外へ漏れ出さないということでもあります。トリチウムの周辺に十分軽い水があれば、通常の水ですね、通常の水が十分あれば、トリチウムは生態への影響を持ちません。どのぐらい周囲に軽い水があれば十分かというと、日本政府は水1リットルあたり6万ベクレル以下という基準を設けています。これは飲まない場合ですね。飲む場合、飲料水に関しては WHO が飲料水水質ガイドライン第4版というのを出していまして、1リットルあたり1万ベクレル以下という基準を示しています。トリチウム1万ベクレルということは、個数でいうと5兆6千億個ぐらいに相当します。水1リットルが、先ほど計算した通り33兆個の水分子でしたから、このぐらい、33兆対5兆6千億ぐらいの比率で希釈すれば、無害ということになります。数が大きすぎてわからないかもしれないんですが、水1リットルの中に33兆の1兆倍の水分子がある、十分な数があるというふうにご理解いただければと思います。1万ベクレルのトリチウムを飲んじゃった場合、人体が受ける透過線量なんですが、 これは 0.19 マイクロシーベルトになります。 0.19 マイクロシーベルト、あるいは190ナノシーベルトということになります。現在福島第一原子力発電所のタンクに保存されている処理水なんですが、1リットルあたり約100万ベクレルと発表されています。政府は100倍以上に希釈して放出すると発表していますので、まあ、政府発表通り処理水にトリチウムしか含まれていなくて、なおかつ発表通りに希釈すれば、これは問題がないことになります。事実、日本を含めた世界の原子力発電所がすでにトリチウムを希釈した上で海洋放出しています。日本全体でも毎年380兆ベクレルのトリチウムを放出しています。ところが、今までのところトリチウム由来の健康被害というのはないことから、十分に希釈すれば、問題はないと考えられています。トリチウムは、生物濃縮もしないため、トリチウム濃度の高い水域の海産物を食べても、問題にはなりません。そうは言っても心配ですよね。当然のことだと思います。それはなぜかというと、福島第一原子力発電所を管理している東京電力、トリチウム以外の懸念について公表してこなかったからです。元の汚染水にはトリチウム以外に強い放射能を持つセシウム134、ストロンチウム90、ヨウ素129、ルテニウム106などが含まれています。これらの放射性物質を除去しきれていなかったにもかかわらず、東電及び政府は積極的に公表してきませんでした。前提となるデータが正しくなければ、どれだけ合理的に説明されても信頼することはできません。周期表を見ると一目瞭然なのですが、セシウムは生態に欠かせないナトリウムやカリウムと同じ列にあります。同じくストロンチウムはこれまた生態に欠かせないマグネシウムやカルシウムと同じ列にあります。周期表で同じ列にあるということは、化学的性質、化学的性質が似ていることを意味します。セシウムやストロンチウムは生態に欠かせない材料として間違って体に取り込まれてしまうのです。またヨウ素に関しては、日本人がよく摂取しているヨウ素127と放射性物質のヨウ素129の化学的性質が全く同じなので、海洋に投棄するのは危険です。ヨウ素129は 1mg で6500ベクレルの放射能を持つのですが、経口摂取された場合、人体への影響は720マイクロシーベルトになります。日本人のヨウ素摂取量が1日1から3ミリグラムと推定されていること、人間を含めた生物はヨウ素を濃縮する性質を持っているので、ヨウ素の海洋投棄というのは極めて慎重でなければなりません。ただし世界全体では1993年までに 8K 5000兆ベクレル、あるいは85ペタベクレルの放射性物質を、海洋投棄、人類は海洋投棄をしています。これは何ということをしてきたんでしょうか、とちょっと怒りで声が震えてしまいます。政府発表によると、がんに限って言えば放射線よりも野菜不足や運動不足、酒、タバコの影響の方がリスク要因であるというふうに言っているのですが、だからといって放射性物質を、国民に黙ってですね、投棄していいというものではありません。この点に関しては今後僕も政府東電には強く主張し続けて、 いきたいと思います。ではこのポッドキャストの最後にですね、少し放射線とアートに関する話題をご紹介して締めくくりにしたいと思います。ガラスにウランを少し混ぜることで夜中にこうぼんやり緑色に光るウランガラスというガラスを作ることができます。現在ではほとんど生産されていないんですが、骨董品がまだ流通しています。僕も神戸の専門店で見たことがあります。電気のなかった時代、この熱を持たずに自発光する物質というのは大変珍しかったんだと思います。ウランガラスの歴史はこれ意外と古くてですね、古代ローマで紀元79年に使われていたことが分かっています。工業生産されるようになったのは19世紀半ばなんですが、第二次世界大戦とともに一気に廃れます。一つは米国がですね、マンハッタン計画のために政府がウランを押収したため、ウランそのものが市場から消えたという理由があります。戦争終結後もウランは戦略物質として国家管理されることになって、ウランガラスの製造というものは難しくなりました。もう一つ、ミリタリーウォッチで有名なルミノックスという時計ですね。これはトリチウムを使った水素ガス、これトリチウムガスを封入したガラス製のカプセルを用いた腕時計を販売しています。トリチウムガスはベータ線を放出するので、このベータ線がガラスカプセルおよびガラスカプセルの内側に塗られた蛍光物質を発光させます。それによって電池なしでずっと光り続けるという仕掛けなんですね。トリチウムガスは、水素ガスよりは重いとはいえ、やっぱり水素なので空気よりはずっと軽いんですよ。なので、ガラス管がもし割れても、トリチウムガスは上空へ抜けていくので安全だというのがルミノックスの主張です。真っ暗闇でもこれ電池なしで光り続けるので、僕がですねエジプトのオアシスで調査していた時、これ夜中真っ暗になりますので、僕もルミノックスを使っていました。ただ今はですねオアシスの遺跡調査というのをしなくなったので引き出しに眠っています。まだルミノックスは光り続けています。以上、メールでお送りしているニュースレターの方では、おすすめ書籍とかおすすめテッドトークなんかもご紹介しているのですが、ポッドキャストでは以上にしておこうと思います。聞いてくださってありがとうございました。また不定期にこのポッドキャストをお送りしていこうと思っています。では最後まで聞いてくださって改めてありがとうございました。いちでした。Same mistake I always make, I do it all again. The way you get me going, too easy for